おはようございます。それでは賛美を捧げていきましょう。ラララララララララ。3、はい。望みも消えゆく前に、世の嵐にあがむとき、数えてみよ主の恵み。だが心は出す気を得ん。数えよ主の恵み。数えよ主の恵み。数えよ一つずつ。数えてみよ主の恵み。アーメン。お祈りいたします。愛する天のお父様、これからの御言葉の時間、どうかあなたの御教えのうちにあります、くすしきことに目を留めさせ、歩ませてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のデボーション箇所は、ヘブル人への手紙、5章11節から6章の12節です。お読みいたします。この方について、私たちは話すべきことをたくさん持っていますが、あなた方の耳が鈍くなっているため、解き明かすことが困難です。あなた方は、年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は、硬い食物ではなく、乳を必要とするようになっています。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆、義の教えに通じていません。幼子なのです。しかし、硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。ですから私たちは、キリストについての処方の教えを後にして、成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、常しえの裁きなど、基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。神がお許しになるならば、私たちはそうすべきです。一度光を受けて、天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と、後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて、恥辱を与える人たちだからです。土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕す人たちのために、有用な作物を生じるなら、神の祝福に預かります。しかし、茨やアザミなどを生えさせるなら、無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには焼かれてしまいます。だが、愛する人たち、私たちはこのように言いますが、あなた方についてはもっと良いことを確信しています。それは救いにつながることです。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて、神の皆のために示した、あの愛をお忘れにならないのです。そこで私たちは、あなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望します。それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。アーメン。それでは、今日の本文の内容をまずまとめてお伝えいたします。本文の著者は、信仰の年数的に本来、教師となっているべき者たちに、警告を発します。初歩的なところにいつまでもとどまらず、成熟を目指し、堕落を避け、実を結ぶ歩みをして、主から祝福を受けるように。そして信仰と忍耐で、約束を相続する祖先に習うものとなるよう、進めています。はい。それでは、御言葉を黙想していきましょう。まず最初に示されたことを書き留めていきます。 はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は一節に目が止まりました。成熟を目指して進もうではありませんかと書いてあって、その前の章を見ると、硬い食物と乳を飲んでいる人たちの話が出てくるんですけれども、硬い食物を食べることができる人であって、また、良いものと悪いものと見分ける感覚を訓練された人たちというのが成熟した人というふうに思いました。このような人たちに私たちはなっていかなければいけないなということを思わされました。また10節ですけれども、神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて、神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのですと書いてあって、私たちが示した愛はすべて神様の前に覚えられているということを思うときに慰めを受けました。以上です。
はい、私はまず5章の11節12節を見ると、年数からすれば教師になっていなければならないほどの、何十年もクリスチャンをやっていながら、聞くことに対して鈍くなっている、また乳が必要になっている、この「なっている」という言葉を見ると、信仰が後退してるんだということを教えられました。なぜ後退してるのか、それは12節にあるように、この怠け者になっている、なすべきことをしていないということなんだと思いました。本当は硬い食物を食べられるぐらいの人になっていなきゃいけないのに、成長がない、後退している、そういう場合があるんだということです。6章の7節8節を見ると、この土地というのは私たちの心であって、雨、この聖霊の雨をどういうふうに私たちが受け取っているか、この聖霊様の雨を残らず吸い込んでいるならば、必ず有用な作物を生じ、しかし、この聖霊様の働きを軽視したり、無視したりするならば、茨やあざみになってしまう。そして結局は実を結ばず焼かれてしまう。その自分自身が、本当に聖霊様に対してどういうふうに接しているのか、主に対しての態度が全てを決めるんだということを教えられました。また、10節にあるように、私たちがなす生徒たちに仕えることを、それは生徒たちに仕えることは神様の愛を示すことであって、そしてその働きや愛は神様によって覚えられているということ、13節、12節にあるように、私たちに必要なものは信仰と忍耐であって、それがこの約束のものを受け継ぐ秘訣なんだと、信仰と忍耐であるということを教えられました。以上です。
はい。私も、6章の11節から、我が最初に、目に留まりました。このあなた方、一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように、という言葉と、また、12節、怠けずに、信仰と忍耐によって約束のものを相続する、あの人たちに習うものとなるためです。言われていますけれども、熱心さというのは、主に求められているものであって、それは世の中の価値観、基準よりも高いところにあると思いました。怠けずに、やはり、信仰と忍耐を継続させて、信仰の祖先に習うものとならなければいけないと思いました。以上です。それでは、さらに聖霊様に御言葉を照らしていただきましょう。三位一体の神様について、また、一つ一つの教訓について、観察黙想し、書き留めていきましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は、先ほどと同じですけれども、一節から神様が父は私たちを成熟させてくださる方だということを教えられました。硬い食物も食べられるようにしてくださり、良いものと悪いものを見分ける感覚を訓練してくださるお方だということです。つまり、教会を守る力をトレーニングしてくださるお方なんだということ。そして、きちんと成熟して、本当にこの教会を揺るぎないものとしていく、そのような力を与えてくださるお方だということを思いました。サタンの攻撃にも立ち向かい、そして勝利することができる、そのような成熟さを身につけさせてくださるお方だなということも思いました。また、やはり御父ですけれども、10節で、私たちが生徒たちに仕えてきた行いを忘れずにいてくださるお方だということを思いました。慰め主である神様がここにおられるということを感じました。以上です。
はい、ハレルヤ。私もまず6章の10節、6章のところですけど、まず御父は7節8節というところに記されていると思います。私たちが聖霊様の団、まず聖霊様というお方はたびたび私たちに注がれるお方ですけれど、このたびたび注がれる聖霊様の雨に対して私たちがどういう態度を取るかということに関心を持っておられる方が父なる神様です。私たちがその聖霊の雨を十分いただいて、そして豊かなこの愛の実、伝道の実を結ぶならば祝福してくださるお方、これが御父です。そして六章の十節にあるように、御父は公平なお方で、私たちが行った主の働き、また生徒たちに仕えてきた愛の行い、それら一つ一つ覚えておられるお方です。避けるべき行動としては、11節、12節、5章の11節、12節と、6章の11節、12節です。避けるべき行動としては、怠けてはいけない。そして、私たちは希望についてしっかり確信を持つこと。そうすれば、この毎日の生活において成長しないということはないということ。それで大切なことは信仰と忍耐という、そういう二つの事柄をキーワードとして、主の約束を待ち続ける。そしてそれを受け継ぐ。これが避けるべき行動であり、教訓であるということであります。はい、以上です。
こちらは、6章の1節と11節を通して、教訓をいただいています。私たちはいつまでも信仰の幼子にとどまっていてはいけないということ。成熟を目指して、絶えず前進を果たしていくべきだと教えられています。ここで世の中の基準ですと、例えば会社においては、すべきことをしっかりして、こう責任を果たしていれば評価を受けますけれども、神様の求める基準というのはさらに高くて、主は私たちの内側をご覧になられて、いつもその宮を清め、宮を守り、こう堕落を遠ざけて、絶えずこの信仰の成熟を遂げて行くべきであると、このことを神様が信仰者に求めておられるんだということを教えられています。はい、それではそれぞれいただいている御言葉を生活に適応していくためにしばらく黙想していきましょう。はい、それでは、分かち合いできる方からお立ち会いをお願いいたします。
はい、私は最近イングリッシュレッスンをしているんですが、なかなか人々が来なくてどうしたものかなと悩んでいたんですけれども、やはりこれはサタンからのものであって、私自身がもっと祈って備える必要があるかなということも思わされました。 そのために神様が私を成熟させてくださっているのかなということを今思うことができました。以上です。
はい、私は特に今日は6章の7節の最初の部分、たびたび降り注ぐ雨という言葉に、特にそれが心に深く残りました。聖霊様は少しずつ一定に注がれるのではなくて、雨のように降ったり大雨になったり止んだり、そういった変化があるということです。礼拝も主の臨在が感じられる時もありますけれど、全く主の臨在が感じられない礼拝もあります。私は明日大切なメッセージを語らなければいけないので、特別いつもよりも祈って本当に備えていきたいと思わされました。以上です。
はい、私は今日の御言葉を通して、主が私たちにこの信仰と忍耐によって成熟に絶えず向かうように、そのことを願っているということを教えていただいています。このいろいろと日々の生活を優先して、この体の疲れや、回復などをこう優先にしてしまっている部分がないかなと自分自身を点検して、死をもっと優先して自分自身の内側をもっと成長させていく必要があるということも今日は教えていただいています。信仰、忍耐を働かせてご生活を送っていこうと、そのように呼びいたしました。それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、御言葉を通し必要なことを今日もお語りくださりありがとうございます。今日も信仰を持って応答していきますので、あなたの栄光と導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。